松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小樹園理事長の松倉則夫先生にお越しいただいております。それでは松倉先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんと薬の話、今日は4回目になりました。あ、
そうですね。
いや、たくさん聞きたいことがあるっていうのは、薬っていうのは本当に奥が深いなと思います。さて今日はですね、薬をまあ飲みました、体の中に入りました、どういうふうにしてこう効いていくのか、それとも出ていくのか、そのあたりはどうでしょうか。
薬って当然ながら入ってね、そのまま効くのもあるけど、体の中で有効成分に変換っていうんだけど、変わって効く薬も結構あるんですよ、それからあと吸収する場所によって、例えば腸で吸収されるとかね、胃で吸収されるとか、ものによって違うし、それからいっぺん吸収されたものはね、今度は壊さなきゃいけないよね。体の中では必ず物質ですから、最後は壊して出すわけですけど、どこに出すかっていうと、主なことは尿に出すか、それとも分解して胆汁排泄っていうんだけど、胆汁から腸管の中に出すか、大体どっちかなんですよね。だからそれによって、例えば腎臓が悪いとか肝臓が悪い人は使えない薬もとか、量をね調整しなきゃいけない薬もあるんですよね、体の薬は動いてるわけですよね。そういう意味ではね、その薬の成分そのままが動いてることは少ないですよね。で、典型的なことを言うと、前も一回ちょっとやったことあるんですけど、ヒアロン酸っていう物質があって、確かに関節が痛いとか言うとね、あれ注射、うちもやってますけど、注射するとかなり滑りが良くなって良くなるんだけど、でも注射って痛いじゃないですか。
そうですね。
だからあれが飲み薬だったらいいなと人は思うわけよ、そうすると、そうするとね、うまい具合にテレビで、飲み薬でヒアロン酸飲んだらこんなに元気になりましたとか言って、やるわけよ、で飛びつくよそれに、ところがあれが大きな嘘なんですね。
あまり効かない。
あまりっていうか全然効かない。いや、基本的にただよく見ると、一緒に飲みながら、散歩するようになったら効いたとかね、そういう、そっちの方が効いたかもしれないけど、
プラスアルファね、
でなぜ効かないかっていうと、ああいう高分子っていうんだけど、分子量の多い多糖類なんかは、そのまま吸収できないんですよ。一回バラバラに分解して、簡単に言えば糖ですね、になって吸収されるんですよ。でそれを体の中でもう一回合成しないとヒアロン酸にならないんですよ。だからそういうことになってるので、なんかみんな勘違いさせて、飲んだらそのまま効いて痛いとこ行くんじゃないかなって、
そう思います。
それはね、その道は遠いんですよ。飲んで分解されて合成されて、しかもそれがその痛いとこ行くなんてね、飲んだ量のどのぐらいいきますかね、何パーセントいくか分かんないけど、もうそれははるか遠い道のりなんですよ。だからほとんど効かない。しかしも効かないはずなんですよ。
そうなんですか。あとは皆さんいろんな種類飲んでたりもしますけど、一つの薬の中になんかいくつかの効き目が入ってたりするのもあるんですか？
最近増えてるんですよね、配合剤っていうんですけどね、一つは薬の数を減らそうっていう意味もあるし、それから一つの薬で2種類別なね、要するに量を増やすんじゃなくて、別な種類の薬を2つ入れると効きが良かったりするので、だから、いろんな糖尿病でも高血圧でもね、今そういう薬が増えてて、実は1個出してんだけど2種類出したと同じ効果が出るとかね、そういうの多いですよ。
それすごいですね。
今だから増えてますね、そういうのは。
若い時はそんなに面倒くさくないですけど、だんだん年齢上がってくると、数飲むっていうのは もう分かんなくなっちゃうし。
そうですね。それからあんまり7種類以上飲むのは良くないとかいう話もあるんですよね、うん、
はい、
認知症になりやすいとかね、
うん、
それは一つ一つの口がどういう意味を持ってるかってみんな理解するの難しいじゃないですか、
はいはい、
出してもね、この薬だけ余りましたとかね、
うん、
で大体余るのはね、昼間飲んでる薬が余るんですよ。大体忘れちゃうわけ。
そうですね、
仕事したりとかなんかやってるから、
はい、うん、朝と夜っていうのは確かに飲まなきゃって思うんですけど、
う
ん、
特に朝はね、はい、飲みやすいっていうか多いですよね、うん、夜もまあちゃんとした人は飲んでるけど、男の人だとお酒飲んじゃうから夜飲めないとかいう人もいるんですよ。
はい、
それもあるね。
あ、そうですね、うん、お酒、まあ、飲んじゃうと、そう、薬飲めなかったり、うん、完全に忘れちゃうとかいう、ね、そのまま寝ちゃったりしますよね。
そうですね、だからやっぱ朝が一番ちゃんと飲めるんじゃないですかね、
うん、
で昼間一番やっぱり忘れやすい、
はい、
夜はまあちゃんと気にとしてる人は飲むんだけど、酒飲みなんかは結構夜厳しいかもしれない。それから人によっては夜勤してる人とかね、まあ、いろいろいるので、
はい、
まあ、一概には言えないんだけど、まあ、そういう傾向はありますよね。
それからその薬っていうのは年齢によってどんどん整理されていくとか変わっていくとか、
うん、そうはあると思いますよ。だから同じ薬はね、少なくとも数年ぐらいは別にいいかもしれないけど、何十年も飲んでるとね、はい、若い時と体質が変わってくるので、特に高脂血症の薬とかね、
うん、
ああいうの80の人が未だに飲んでる人いるんだけど、もう大体よく調べれば、
はい、
もう高脂血症どころか、
うん、
逆に脂肪分取った方がいいような人もいるんですよ。も
う、そうですね、
体の体質が変わってきて、
うん、
だからそういうのは整理してあげないとね、
はい、
やっぱり薬ってね、一個症状言うとね、一個出すっていう正しくないかもしれないけど、うんうん、それに近いことになっちゃうでしょ、
はい、
だからだんだん増えちゃうのよ。だから特に訴えの多い人ほど薬が増えちゃって、
うん、
で本人も訳が分かんなくなってるわけ
でも薬も本当に数十年前と今と比べたら全然その効き目も変わってるだろうし、うん、飲み方とか、うん、あと飲む数ね、量も減ってたりとかして、うん、どんどん発達してるじゃないですか、
うん、
そうすると分かんないけど病気にならない薬とか、
うん、
長生きする薬とか、
うん、
そういうこともどんどん開発されていきそうな気がしますね。
今ね、そんな珍しい薬じゃなくて、
はい、
実はまあよく糖尿病の薬の一種類の SGLT2 っていう薬なんだけど、
はい、
初めは糖尿病の薬だったんだけど、実はそれが腎臓にもいいとかね、心臓にもいいとか、それから最近ではもしかするとその薬飲んだ人の方が長生きするんじゃないかとか、不老長寿の薬になるんじゃないかとかね、まあ、それがそういう話もあるんですよ、
うんうん
うん、だから昔からね、人間不老長寿の薬をね、
はい、
始皇帝なんかもね、飲んだら実は睡眠だったとかね、
は
い、いや逆効果だったんだけど、まあ、そういうふうに求めるもんですけどね、
は
い、それもだんだん今後その種の薬も出てくる可能性ありますね。
そうですね、それを飲みたいかって言われるとちょっとクエスチョンマークでもありますけどねなんかね、長生きしたいっていう思いと自分の寿命を全うできればいいかなっていう思いとね、
だから何、健康寿命でね、
ちょ
っと長生きするならいいけどね、
はい、
うん、ただ長生きするんじゃっていう気持ちはありますよね。
そうですね、うん、ただやっぱり健康寿命を伸ばしてなるべくこう元気にね、自分の足で歩いて、
ね、うん、
美味しいものはちゃんと自分の口で食べられてっていう風にしたいです ね、
そ、 うね、それは理想ですよね、はいはい、
本当にそう思います、うん、もうちょっとするとだいぶ暖かくなってくると思いますけど、うん、この12月1月2月っていうのは、うん、ほとんど家にこもりきりで、
うん、
寒いので、うん、お散歩にも行かないっていう高齢の方たくさんいると思いますから、
そうで、どうしても運動不足になっちゃいますね、
うん、で、うん、運動不足っていうのは良くないし、外に出ないと人にも会わない、
うん、
誰とも喋らないっていうことになると、うんうん、
まあそうですね、と言いながらこの寒さでやって風邪でも引かれたら困るし
それも
そうですね、それからね、歩け歩けっていうのも確かに嘘じゃないんだけど、はい、
うん、
中にはそれで膝悪くしてね、
はい、
実はそれやったたびにその後は歩けなくなったっていう人もいるしまあいろいろいるんですよ、それは。
そうですね、
うん、
健康でいきたいなと思っておりますけれども、薬の話ね、2ヶ月先生にやっていただいたので、来月は、
うん、
先ほど不老長寿っていう言葉が出ましたけれど、うん、これから生まれてくる子どもたち、
うん、
今私たち 人生100年時代なんて言われてるんですけど、うんうん、なんかもっと寿命が伸びるのかなと思ったりしますので、うん、少しちょっと未来のお話を次回はしていきたいなと思いますので、はいはい、また次よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。